二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、旧上坊寺町を線でつなぐと夜空に光り輝くカシオペア座 W の形になることからカシオペア連邦と名付けられ、今年で30周年を迎えます。各市町村の連携強化を目的に1991年に誕生しました。この時間はカシオペア地域で暮らす人々をカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、熱いトークをお話ししていただくカシオペアンクロスという番組をお送りします。世代や職業、立場が異なる様々なカシオペアンが本気で交わす言葉から、カシオペアの未来へのヒントがきっと見つかるはずです。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について皆さんと一緒に考えていきましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。今回のカシオペアンクロスは、二戸市の敦煌稲荷神社宮司小保内明彦さん、一戸町観光天文台台長吉田伊宝さんのクロストーク前編をお送りします。小保内明彦さんは現在二戸市の敦煌稲荷神社の宮司としてお仕事をされており、その他カシオペア地域の様々な活動にも携わってきました。また吉田伊宝さんは一戸町観光天文台の台長としてお仕事をされており、県内の市町村を回っての出張星空観察会も多く企画しています。またお二人は先日開催された九戸城跡から夜空を見上げる本格的な天体イベント、九戸城で月を見る会でタッグを組んで企画運営をされていました。今回はそんなお二人のクロストーク前編をお送りします。はじめに敦煌稲荷神社宮司小保内明彦さんの自己紹介です。
二戸市福岡にあります敦煌稲荷神社の宮司をしております小保内明彦と申します。今年の令和3年1月1日に宮司に就任しまして、まだ新米ほやほやの宮司でございます。その前はネギという仕事をしておりました。お仕事というかは神社の仕事の他に、地域の活動としていろいろと関わらせていただいております。昨年はカブレラという団体にも所属しまして、ドライブインシアターにも関わらせていただきましたし、今年は九戸城で月を見る会というイベントを開催をいたしました。結構いろいろなことに興味を持つタイプで、幅広く浅く取り組んでおります。好きなのは本を読むことですね。あまり私 YouTube を得意ではなかったというか、あまり見ることもなくてですね、子供が YouTuber になりたいとかよく言う時期があったんですけれども、で子供には YouTube を見せていたりしたんですが、自分はほとんど見る機会がなくて、で昨年カシオペア青年会議所の授業で動画を作成しようっていうことになりまして、そこから動画の作成方法とかを独学で学びまして、そこから動画を使ったその広告というか PR 方法にすごくこう興味がどんどん出てきてですね、自宅でYouTube とかのこう編集をしていたら、子供にあんなに反対していたのに、なんでお父さん YouTube 編集してんだよとかってこう怒られたりするくらい、かなりのめり込んで動画編集はしております。
次に一戸町観光天文台台長吉田伊宝さんの自己紹介です。
一戸町観光天文台台長をしております吉田伊宝と言います。今のお仕事ですか？天文台に来たのが2008年の、7月なんですよね。なのでもうかれこれ13年になってますね。一回りを超えたというところで、24の時に、来てまして、はい、あと基本的には天文台の、施設管理、あとは運営ですね、来館者の対応ですとか、あとは団体向けの対応、簡単に言いますと大きい望遠鏡の、点検から、運用、星を見せるお仕事とですね、あと天文台は一戸の場合はプラネタリウムもついてますので、プラネタリウムの、整備点検と、あとは解説操作ですね、あとは、いわゆる館内の通常の、警備とか、清掃とかもですね、全部一手に、やってる感じになります。 ね、趣味ってよく聞かれるんですけど、天文の趣味をこじらせた結果が今に至っている形なので、まあこれが一つの趣味の、まあ、慣れの果てではあるんですけどね。あとまあこう映画鑑賞とか、まあ、月並みに音楽聴いたり、あとはまあ人並み以上にお酒を楽しんだりするのは好きですね。八戸町観光天文台以外の活動としては、まあ、一つはまあ、県内にこう、まあ、天文台がないところにもですね、こう望遠鏡を持って行って、まあ、派遣という形で、行っているサービスが独自にございます。あとはその他に星空の環境問題というのがありまして、まあ、その環境の普及啓発ということでですね、盛岡市の環境審議会であったり、滝沢市の環境パートナー会議だったり、まあ、様々なところにこう顔を出しているので、意外と変なところでまあ、よく見知った方を見るっていうことがよくあります。
続いて吉田さんが現在一戸観光天文台に勤めることになったきっかけや星の魅力などについてお話をしています。
伊保さんは盛岡出身だというふうに聞いたんですけれども、はい、こちらの方の一戸の方に戻ってくるというか、こちらの方に来たきっかけっていうのは何かあれば教えてほしいです。
そうですね、きっかけが本当に人のご縁としか言いようがなくてですね、2007年まで、高校出てからちょっと数年履歴書に書けない空白の期間がございまして、はい、でその後そのあたりにですね、盛岡市で、星の観察会、まあ、正確には星空環境がかなりこう街明かりが明るくなってきて、まあ、天の川が見えてた場所なのに見えなくなったとかですね、そういうのを PR する機会として盛岡星祭りという企画を2007年に立ち上げて、第1回目を2008年の5月に行ったんですね。でその時の実行委員会のメンバーの方の、まあ、ご親族に IGR の関係の方がいて、でちょうど八戸新幹線ができるタイミングで並行在来線の、何かこう沿線にある観光スポットを活用できないかということで、はい、まあ、そこでやり玉に上がっていたのが天文台だということですね、うん、でちょうどそこで天文台で何か授業できないかなと思ってお邪魔したところ、たまたま職員がいなくなってて困ってるというところで、はいはい、もう見事にそこに収まりまして、やはり今に現在に至ると
その星空関係を仕事にしようと思っていたわけではないんですか？
まあそうですね、平たく言えば何をしようかなって悩んでいた時代にちょうどなんか、はい、まあそういった仕事ができないかなっていうことで相談を受けたので、あ、じゃあやりましょうかという感じですね。
じゃあ星空にこう関した仕事をしようと思っていたわけではなくて、すごくこう星に詳しい人生を歩んでいたっていうことなんですか？
高校時代に天文部にいたんですよ。
あ、なるほど。
それで学校で星を見る会っていうのがありまして、まあ、人に星を見せるのって楽しいなとか思ってですね、はい、まあ、いわゆる高校の天文部の OB 会だったり全国の同好会とのつながりがちょっとありまして、で、まあ、純粋に本当に星の趣味の人だったんですよ、うん、でそれで、なんかこうご縁をいただいて、本当にもう、はい、まあ、趣味と実益を兼ねてお仕事ができる場所ということで、
は
い、
なるほど。その天文部の活動だけでもそのこういった仕事にできるくらいのスキルというか身につくものなんですか？
なんか身についてましてね
皆さんがそのくらい身につくもんなんですか？
いやー、まあ、進学校にいながら進学を捨てて部活に励んだ結果っていうのもありますけども、自分の場合は特に天文部の副部長の他に放送委員会の委員長やってたんですよ、
はい、
あと演劇部の舞台監督 と、演出の補助やってまして、
はい、
もう全部こう施設管理とかプラネタリウムに照明音響も関わってきますので、まあ、放送のスキルもありますし、喋るトーク術とかですね、うん、なんか高校がなんか職業訓練学校だったんじゃないかなという噂があるぐらいですね
この間 の星を、まあ、月を見る会の時にも、まあ、月を見るまでの間伊保さんのトークがすごく面白かったよっていうお話をよく聞いたんですけれども、は
い、
やっぱりその恥ずかしいですね、トーク力というかもそのあたりで身につけた感じなんですか？
いえ、もうトークに関しては天文台に来てから十何年で叩き上げました。
あ天文台の仕事を通してやっぱりこう人と接する機会っていうのが多くて、その間に、うん、まあ、こういったことも覚えなきゃならないっていうのもどんどん出てくるわけですよね。
そうですね、やはりどうしても暗い環境なので、お客さんの、まあ、コロナ禍の前であれば、まあ、こう笑ったりですね、なんかちょっと静まり返ったりとか、そういう表情まで、まあ、うっすらですけど分かるんですよね、うんうん、で望遠鏡で星を見るっていうことが まあ、一つは楽しみで当然来てるお客さんは多いんですけど、例えばお子さんがこう天文台行きたい、プラネタリウム見たいって言って、奥さんも行きたいっていうのに、まあお父さんがちょっと渋々だから車出さざるを得ないと、でなんか家族 3,4 人で一人だけなんかつまんなそうな顔してるやつがって言ったりしてる方がいらっしゃると、はい、でも絶対こいつを笑わせてから返そう、だから星マニアに落としてから返そうみたいな、そういうところでまあターゲットが決まるんですよね、
はい。
まあ、お子さんたちは当然普通にまあ、星を見に来てるニーズがあるので、そこに対する需要に対しては供給するんですけど、
はい、
なんか、まあ、星なんて俺はそんなに見に来たつもりじゃないからなみたいな軽い気持ちとかですね、ちょっと後ろ向きな方をもう徹底的に追い込みまして、
うん、
はい、なんか最後に望遠鏡買おうかなみたいなレベルに持ってたらもう勝利という感じですね。
なんか芸人さんみたいな感じの話
そうですね、まあ、自分の DVD 買わせない代わりになんかこう天文マニアになんかようこそみたいな感じですね、うん。
伊保さんが思うその空の魅力というか星の魅力っていうのはどんなところを一番 PR してるんでしょうか。
そうですね、一戸、まあ、二戸地域もそうなんですけど、全国トップレベルの星空が見られる地域なので、まあ、これはやはりもう本当にお世辞抜きに地域のもう魅力としてもうバンと前面に出していただきたいなって思ってる部分ですね。特に自分この一戸に来た時にカシオペ連邦っていう言葉は知っていたんですけど、カシオペア地域県北二戸で星を前面に出して売ってるっていうイメージが全くなかったんですよ、うん。で来てみて、まあ、やっぱりその通りだなというところで、
はい、
まあ、この十何年で、まあ、地道に星が綺麗だよっていうところは、まあ、全国調査に参加したりですね、いろんなところで PR して、まあ、ようやく、まあ、最近ここ 2,3 年でかなり市民権を得てきたのかなっていう気はしてますね。
全国回ってみてもやっぱりこの地域の星っていうのは綺麗な部類に入るんでしょうか。
もうこれは言うまでもないですね。星の趣味、星が好きだっていうところから始まっただけの人間が一戸の山奥に13年いるという実績は、これはもうこれ以上ない証左だと思いますので。
そういう証明のされ方は。
そうですね。
もし例えば他の地域から、うん、ちょっとこっちの方が給料がいいから来てくれって言われたらどうしますか。
そうですね、まあそれちょっと想定しづらいというか、これもう公共の電波に乗っけていいのかなみたいなのがありますけど、ただまあ実際まあ自分の哲学ではありますけど、まあ、人生は60とか80とか言うじゃないですか、
はい、
4万日っていう考え方をしてるんですよ、
はい。
でまあ、そのうちのもう1万日ぐらいをこう一戸この仕事に投入してるので、うん、まあ、そう考えるとそれを回収できるだけの他のところがあるだろうかと、
うん。
やっぱり自分がそこに自分の人生の時間っていうもう取り返しないものを投入してるので、
はい、
やっぱりこのままできれば一戸二戸地域の星空を、まあ、メインとして、
はい、
もちろんゲストでこう星の話をしに来てくれっていうことであれば他県にも行きますけれども、まあ、やはり拠点は一戸なのかなと思いますね。
なるほど、一戸魅力的なところだということですね。
まあ、一戸と限定するよりも今カシオペア地域っていうですね、
はい、
もう具体的に星座の名前が置いてあって、まあ、プラネタリウムが青少年の家も入れて2巻で、はい、天文台50センチのものがあると、もうこれだけ材料揃ってるのでこれで地域売っていけないわけがないだろうと思ってます。
うん、地域でその星空を売ってないっていうイメージですかね。まだ
そうですね、やはりその地域で星空を扱っているところ、全国的に名前が知られているところだと、もう何ですかね、役場トップだけではなく本当に一般の市民、そこの町民住民の方もうちの町は星がっていうのを分かってらっしゃるんですよ。で一戸に来た時に一番最初望遠鏡の検査テストでファーストライトっていう言い方をするんですけど、最初にこう星雲星団、ちょっと特殊な街中では見づらい天体に向けて50センチ使った時に、なんてよく見える場所なんだっていう感想があったんですね、自分の中に、
はい。
でところが町民の方にはそれがピンとこない、
うん、
もう高森さん行ったら、まあ、あるの当然食べやみたいな感じでですね、
うんうん。
でまあ、それがいつの間にかこう風車できちゃったり明るくなって今に至ってるんですけども、やっぱりこう近すぎるから分かんない、ありがたみっていうのが分からない部分あるのかなって、ね、
気づかないところにあったっていうことですかね。
そうですね、
まあ、東京とかに行くとやっぱり空がどうしても見えなかったり星が見えなかったりっていうところがあるので、
うん、
まあ、こちらの方に帰ってきたりすると 夜になればね星が見えたり月が見えたりするのは当然なんですけれども、
うん、
まあ、当たり前に気づいていないことの方が多いってことなんですかね。
そうですね、あの結構夏休みとかに首都圏からお客さんが入ってきてた時代もあったんですけれども、やはりあの、まあ、盛岡とか近場の方よりもはるかに首都圏の方の方が星を見せた時のレスポンスがいいんですよ。
あ、
もうなんかあの些細な、例えば本当にあのこう一等星、こう、はい、ことざのベガとか織姫とか、ああいうあのただ光ってるだけって言ったらあの身も蓋もないんですけど、本当にあのまあ、こっちの地方の方に見せるとふーんで終わっちゃうのが、わあめっちゃ綺麗とかですね、なんかダイヤモンドみたいとか、もういちいち表現がオーバーで、
うん、
でもまあそれがやっぱりあの首都圏の方がまあ求めてる星っていうのが首都圏では供給されてないんだなっていう、まあ、そういう感じですよね、うん、
そうですよね。やっぱりこう首都圏だとそのプラネタリウムとかっていうのも身近にあって、うん、そういったものでは見てるんですけれども、うん、本物を見る機会っていうのがには恵まれていないということですね。
そうですね、うん、まあ、逆にこう岩手で一戸二戸だとあのありふれすぎてて、まあ、わざわざ天文台まで行かなくても、まあ、目でも見れるだろうっていうところで止まっちゃってるのがもったいなくて、
はい、
なのでこう、まあ、自分からこう天文台にこもってる形ではなく街中にバンバン出て行ってこう星を見る会とかですね、そういうあの星について学んだり知っていただくっていう機会を今後どんどん増やしていきたいなというところはありますね。
はい、私も、まあ、そんなことを言いながらも去年までですね一戸町に観光天文台があるっていうことを知らなくてまあ去年、まあ、縁があって、うん、あの訪れた時にですねすごくこう綺麗な夜空を、
うん、
まあ、2回行って2回とも綺麗な夜空を見れたってい こう幸運に巡り合ったんですけれども、うん、それでもやっぱりあそこで見る星空というのがすごくこう印象的 で一緒に子どもたちも連れて行ったんですけれども、うん、飽きずにこうまだ帰なくてもいいよっていうくらいこうずっと残ってこう、まあ、流れ星も見えていた日だったので、
うん、そうでしたね、
まあ、私も感動したし子どもたちもすごい感動してこう帰途に着いたんですけれども、こういった体験を、まあ、二戸地域、まあ、カシオペア地域の子どもたちがここでするっていうことにすごく意味があるなっていうふうにその時にすごく思ったんですよね、うん、この星空があるのにその魅力を知らないことがすごくもったいない気がして、
うん、
でまあそのままあの月日が流れてもう一度伊保さんと再会した時に今度は二戸でこう見ようっていうことになって今年、うん、あの九戸城で月を見る会っていうのが企画されたん
ですけ
れどもね、はい、まあ、特にやっぱり子どもたちも大人たちもこう、まあ、星はちょっとその日はあまりよく見えなかったんですけれども、
うん、
月を見た時にすごく感動していただいて、まあ、こう星空をみんなで見上げたりとかそういった感動っていうのは、まあ、都市圏ではできない経験をしてもらう、子どもの時代にしてもらうっていうのは大人になってからすごく役に立つというか、
うん、
強烈な印象を与えるんじゃないかなと思いました。
今回のカシオペアンクロスは、敦煌稲荷神社宮司小保内昭彦さん、一戸町観光天文台の台長吉田伊保さんのクロストークをお送りしています。お知らせの後後編は、敦煌稲荷神社小保内昭彦さんのお話です。二戸地区広域商工観光推進協議会から感染症対策の物品無料貸し出しについてのご案内です。地域のイベントやセミナーの際に活用できる感染症対策の物品を無料で貸し出しています。貸し出しの物品は非接触型体温計、足踏み式消毒液スタンド、加湿器、二酸化炭素濃度チェッカーで、期間は原則2週間以内です。貸し出しを希望される5日前までに二戸地区広域商工観光推進協議会事務局、電話 0195239205、 0195239205 にお申し込みください。
まず小保内昭彦さん、 はい、なんてお呼びしたらいいですか。なんかいつもの宮司さんとか神職さんとか、あの自分の中ではなんか、ね、いただいた名刺かなんかの肩書きにネギって書いてあったので、あ、ネギっていうご職業なんだなって思ってたんですけど。
そうですね、去年はネギだったので、うんうん、あのネギさんとかって呼ばれることもあったんですけれども、うんうん、あの名前で呼んでいただいたら私普通にイホーさんって呼んでましたけど、ね、大長さんって呼んだ方がいいですか。
まあケースバイケースだって、はい。はい、じゃあここでは秋彦さんと下の名前で呼ばせていただきます。はい、秋彦さん、今のお仕事に疲れたきっかけとか、まあ、その前のお仕事とかちょっと経緯を簡単に教えていただけますか。
はい、まあ、生まれた時から、まあ、神社の子供だったので、まあ、鮭っていうんですけれども、まあ、生まれた時からもうお前は神主になるもんだと言われながら育っていったので、あんまりこう迷いなくこうトントンとそのレールに乗りながら来たような感じですね。まあ、中高のあたりに、まあ、このままレールに乗っかっていいのかっていう葛藤はありつつもですね、その頃にはもう周りの人たちからも、いやもう時代の宮司さんがいるから大丈夫だっていうふうにもうプレッシャーが すごくてですね、まあ、多少寄り道をしたりはしたんですけれども、うん、まあ、このようにこう帰ってきて無事に地域に収まっているということです。うん、まあ、大学を出てからですね、直接二戸に帰ってきたわけではなくて、盛岡にある岩手県神社庁というところに13、4年くらい勤めておりました。まあ、神社庁って言っても皆さんにはおそらくこう聞き覚えがない単語だと思うんですけど、
あの八幡宮のところにあるんですよね。
そうです、盛岡八幡宮、まあ、岩手五穀神社の方の境内の中にあるんですけれども、うん、あの神社でいう市役所みたいなところです。うん、はい、そこでまあ主に事務仕事をしてました。パソコンとかの、まあ、結局市役所みたいなところなので、うんうん、神社とその行政をつないだりとか、うん、まあ、神社本庁っていう上の団体をつなげたりとかっていうのが主な役割になるので、神主の仕事をしているっていうよりはずっとこうパソコンを打ってこうカタカタカタカタとやっていたのが十数年になりますね。
なるほど。
月曜日から金曜日までの仕事だったので、うんうん、土日は、まあ、ほぼ二戸に帰ってきて、うんうん、こちらでただ働きをしてで日曜日の夕方になんかこう行くばくかのご飯とかをもらって帰ってくる。
なるほど。
でまた月金勤めて金曜日の夜に帰ってきてっていうのをかなり長い間してました。
長い、何年から何年ぐらいなんですか。
平成18年から30年くらいまでですね、12、3年やってました。でその途中で子供が小学校に上がることになったので、その時にはもう二戸に帰ってこようというふうに決めていたので、小学校はもう1年生からこっちから通わせました。でそのタイミングで辞められればよかったんですけれども、まあ、東日本大震災とかの対応もあってすぐに辞めるわけにいかずにですね、しばらくは新幹線通勤をしておりました。で、まあ、その間にこう、まあ、父からいろいろ仕事を、まあ、土日だけじゃわからない仕事もありますので、いろいろ仕事を手伝いながらこう徐々に徐々にこう私が仕事できるようになったタイミングで、まあ、今1月から宮司という職になりました。まあ、ネギというのは宮司の下で宮司を支える役割ということになりますね。
なるほど。
はい、そんな経歴でございます。四家町の本当にそのあたりにアパートがありました。
うん、
ね、勤めてた一番初め一人暮らしをしてた頃はそのあたりにあって、うん、で結婚してからは中野の方にこう
移動しました。
パリミキの後ろあたりですね。
はいはい
はい、
茶畑のあたりですね。
そうですそうです。
茶畑、去年まで自分も東中野のあたりに住んでたので、
あ、やばいですね。
なんかすごいこ
う
次々とニアミス案件が出てきますけど
はい、あの辺りに住んで、車で通勤したくなかったので、うん、歩ける距離にアパートを借りていました。
うん、なるほどなるほど。さっき先ほど鮭という話がありましたけれど、はい、子どもの頃からその神社を継ぐ、まあ、いわば将来の、まあ、進路というか就職先が、まあ、ほぼ内定いただいている状態じゃないですか。なんかそこに対するなんか思いとか葛藤的なものとか何か感情があったら聞かせていただけますか。
はい、 まあ、あのちっちゃい頃、それこそ小学生の頃とかはもうずっとなりたい職業はって言われたら神主って書いてたくらいもう洗脳に洗脳が進んでたんですけれども、まあ、中学校くらいになってくるとなまじ私もこう勉強ができてたんですよね。で、まあ、塾の先生とかから盛岡の方の高校も狙えるからそっちの方に行ってさらにこう大学とかもこう有名な大学とかに行けるよって言われたので、もう私もだんだんこうその気になってくるわけですよ、うん、こうなんかこうみんなが知ってるテレビに出るような高校とか大学に行けるんじゃないかとかってでそれをまあ親に相談した時に、まあ、盛岡の方の高校に行くんだったら神社は諦めた方がいいって言われたんですよね、うん、でそれはなぜかっていうと、まあ、地元のその友達付き合いっていうのが将来そのこの地域にで助けてもらえたり、まあ、つながりがない中で神社をやっていくっていうのは難しいから、あの高校の時の同級生もやっぱりこう地元で作った方がいいっていう思いがあってそういったことを言われて、その時にじゃあそうするとここでこう福岡高校を選ぶか盛岡の方の他の高校を選ぶかによってそこで進路がこう分けられる、うん、もう中学生で突きつけられたんですよね。うん、その時にまあいろいろ悩んで、まあ、やっぱりこうその時にもう私はずっと二戸で暮らしていこうというふうにこう考えて、まあ、福岡高校を選んだので、もうそこからはこうブレずにこう、まあ、最終的にはここの神社を継ぐんだっていうふうに目標を見据えて、まあ、曲がりなりにもまっすぐ来たことになりますね。
なるほど。はい、実際その二戸の高校をまあ、選んで進学したことによって例えば今のお仕事で生きているまあ友人関係だったりネットワークってございますか？
それはいまいちよくわからないですね
そうなんですか。
実際それがあったから仲良くできてるのかとか、それがなかったらじゃあ仲良くできてなかったのかって言われると、うん、ちょっとよくわからないんですよ、うんうん、ただまあ福岡高校の思い出っていうのもやっぱり自分の中にこう3年間それこそ1000日くらい蓄積されてるわけで、うん、それがなかったらこういった話ができていたのかできていなかったのかっていうと今から振り返ってもちょっとよくわからないですが、まあ、ちょうど私の、まあ、昭和55年代っていうのはこの地元に結構たくさん同級生がいるんですよね。地元で今同級生で頑張ってるっていうふうに言うと、まあ、ヘライ森和くんの顔が思い浮かべる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあそのあたりと同級生なので、まあ、地元で何かやろうっていう時に同級生がたくさんいて同じような価値観とかで育ったみんなが地元にいるっていうのは何かの時にすごいこう助けになるような気がしますし、まあ、相談もしやすいかなっていうふうに思っております。
今回のカシオペアンクロスは敦煌稲荷神社宮司小保内昭彦さん、一戸町観光天文台台長吉田裕芳さんのクロストーク前編をお送りしました。今回はお二人の自己紹介そしてそれぞれのお仕事をするきっかけについてお話をしていました。次回はお二人のクロストーク後編をお送りします。お楽しみに。今週のカシオペアンクロスはいかがでしたでしょうか。この時間はカシオペア地域で暮らす人々のことをカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、それぞれの立場でお話ししていただきました。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について今後も皆さんと一緒に考えていければと思います。この時間のご案内は福原直樹でした。来週はどんなカシオペアンが登場するのでしょうか。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。